主イエスキリストの皆をあがめます。私たちの罪のために十字架にかかってくださり、3日目によみがえり、今日も生きて働いてくださって、様に期待して礼拝を持っていきたいと思います。今日は初めて礼拝に行ってくださった赤ちゃんがいてですね、本当に新しい命に神様に感謝して、ようこそいらっしゃいました。感謝しますですね。私たち一人の闇においてまた新しい闇、神様を導いておられるということをですね、覚えつつ主に期待して、さらに、聖書にですね、また聞いて歩んでいきたいというふうに思います。で、御皆さんのお祈りを感謝します。先週はですね、10月10日は松本俊也牧師と瀬野口彩姉の結婚式が持たれました。松本牧師というのは神の証明長崎教会の牧師さんをしてるんですけども、今度そうですね、久留米教会ですね、久留米教会の牧師となって使われます。で、その結婚式がですね行われました。で、すごい彩さんは鹿児島でお仕事されたんですけど、コンピューター系のですね、それのお友達とか会社の人がたくさん来られたんですけど、本当にですね、もう賛美で触れられていて、すごかったです。なんか本当にこう私たちもそうなんですけど、賛美で対するいろんな方々の反応が本当に変わってきてるなということをですね、思いました。こう若い方とかも真剣に聞いてるんですね、賛美を。ですごく祝福された時となりました。で、10月のですね11日から、パウラ・コート牧師が来てくださって14日まで盛会がありました。木曜日13日はお休みだったんですけども、感謝します。で、その中で長崎ではですね、この松本俊也牧師の安守式が、綾さんと牧師夫妻の安守式が、久留米教会の牧師としての安守式がありました。そして福岡ではですね、エリア山下牧師ですね、前の久留米教会の牧師さんですけども、ご夫妻が来られて、今度アンティオ教会のオンライン牧師になるということをですね、覚えていただきたいと思います。で、その安守をですね行うことができました。本当に感謝します。で、そういうですね、祝福がありました。また今回ね、阿蘇でですね盛会があったんですけれども、あ、ちょっと助けて、阿蘇で集会があったんですけれども、それあと初めてですね、私の、高森町っていうところに行ったんですけども、こう地震で道が壊れていて、それでなんかこう道なき、そのこう地図に載ってない道を行ったんですけども、まあ農道っていうか林道なんですけども、本当に皆様のように感謝します。守られて着くことができて、本当にですね盛会が祝福されました。で、秋元牧師はこういうホワイトボードにこのさっきみたいに聖書のですね、お話をされて、聖書って書いてちょうどお話をしていた時にですね、その字を見てですね、こうすぐガラス張りのお部屋なんですけども、外から見える。で、それを見て入ってきた方がいてですね、その方はギデオン教会の方で聖書を配る方だったんですけども、来て、それでちょうど私たちと同じ新海薬の聖書を一箱持ってきてですね、プレゼントしてくださって、そして最後まで聖会に出ていかれたんですね。で、その涙ぐんでおられて、で、ミンストリーの時もちょっと祈っていただけませんかって言ったら、行かれてですね、で本当にこう泣いておられましたね。で、本当になんかこう神様がこう不思議な見てを持ってですね、こう導いてくださったなと思います。で、お話聞いたら、なんとその方は福岡の方で前原の方だったんですけども、そこからこうわざわざ来て、で、聖書を配ってるっていうことでありましたですね。本当にたっとい働きを感謝します。で、そういうことがありました。で、あとそうですね、そういうことがありました。また今回エリザー電子牧師がですね、小さなこの脳梗塞になられて、で、ちょっと今病院で入院しておられるんですね。で、言葉の方はですね、ちょっとまだリハビリが必要だということで、そちらの方のですね、病院でリハビリ続けられるということですので、ぜひお祈りしていただきたいと思います。 ですので、メッセージを奥さんのイスラエル天使さんが 説教されたりしてですね、しましたけども、とても祝福された時となりました。感謝します。はい、で、そういうことがですね、ありました。で、今週はですね、それと今回ですね、語られたのはこの修法の表紙にも打っておいたんですけども、秋元牧師を通してこのローマ人の手紙の15章の13節ですね、どうか望みの神があなた方を信仰による全ての喜びと平安をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますようにということ、そういうメッセージをされたんですね。で、クリスチャンは望みを持っているかいないかということですね、それが重要なポイントであるということですね。で、困難が私たちを潰すんじゃなくて、その望みを持っていない人がその潰れてしまうというか、なってしまうので、私たちはこうしっかりと神様に望みですね、自分の計画の見通しだって、こういう、あと今健康があって、お金があって、家があって、これがあって、あれがあって、だからこうっていう、そういう人間的な見通しじゃなくって、神様に望みを置いているかどうかっていうことが非常に重要だっていうことをですね、メッセージを通して語ってくださいました。で、私たちは、その神様のビジョンを受け取りですね、歩むっていうことを、重要であるっていうことを覚えていただきたいと思います。で、あの時に87歳の牧師さんがいるんですね。女性牧師さんで、橋本さんって言って、死の十字架が最初からいる方なんですけども、その方はですね、この間話しておられたんですけども、この栃木県の日曜日はですね、まずこういう第一礼拝とかにまず出てですね、それからそのいろんな賛美の働きにみんな出ていくんですけど、栃木県の小山市って新幹線で行くようなところにですね、行って説教したり賛美をしたりしてですね、で帰ってきて、もうお年なので、もう夜の礼拝に出ないかなと思ってたら、またあの時の第7礼拝にですね、出席して、そしてですね、また奉仕をするっていうことなんですね。で、イスラエルチームに行ってですね、本当になんかこうお年なんですけども、すごく活動的なんですね。で、肉体的にはだからこう年なんですけど、いろいろこう問題あるんでしょうけど、この方の中にこう望み、神の望みがあるので、この本当に生き生きしていて、素晴らしいですね、この働きをされているっていうことで、その年が若くても望みがない人はお年寄りのようですし、お年寄りでも望みのある人は若者のようだっていうことをですね、お話しされたんですけども、望みを持つ、神様に望みを持つ、人生に望みを持つっていうことに関してですね、一緒になって、からのビジョン、また言葉を受けてですね、私たち一人一人も計画があるので、そこに目を向けてですね、歩んでいきたいと思います。で、はい、それと今週はですね、アメリカチームが明日から使わされます。17からですね、20日まで、今回は短い派遣で、デンバーとニューヨークですね、に来ますので、ぜひお祈りください。秋元牧師のですね、この課題が来てますので、ちょっと見て、そしてお祈りしていきたいと思います。ちょっとお読みします。アメリカは目視録には出てきませんが、霊的に非常にポイントの大きなポイントのある国です。またそのアメリカの中でも特にニューヨークとデンバーは重要なポイントです。アメリカ全体の働きや世界の関わりに関わってきますので、お祈りくださいということで、今回、パール牧師、イエス様と2人ですけど、使わされていきますので、お祈りしていただきたいと思います。ちょっと向こうもだいぶ電波とか高知なので寒いですね。ですから健康的にも守られるようにお祈りしていきたいと思います。で、あとですね、皆さんも気になっているかと思うんですけど、イスラエルのエルサレムがですね、2週間ぐらい前でしょうか、テロがあって、それからですね、旧市街に入れなくなったり、オリーブ山とか行けなくなっちゃってるんですね。なので、まずそれが解除されるように、またイスラエルチームの時に安全に行けるようにですね、お祈りをしていきたいと思います。それと、さっき申しましたけども、弊社電子牧師のためにお祈りをしていきたいと思います。それから小口牧師さんってですね、イサヤ教会の牧師さんがいるんですけども、その方、前皆さんにもパートナーの方にもちょっとご連絡したんですけど、足の指を2本壊死してきて、切断してるんですけども、切除してるんですけど、今度手がですね、ちょっと壊死してきてるということで、それは今透析をしてるんですけど、透析の関係でこう血の巡りが悪くて、こう 手が指が意識してきているということなので、そのためにもですねお祈りをしていきたいと思います。また、イザブスのお父様もですね今病院治療を受けていると続きなので、まだ、本当にこう ICU におられると思いますので、ぜひですねお祈りをしていきたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの皆をあがめます。明日からアメリカチームが使わされますけれども、主が共にいてくださり、秋元牧師を守り、またデンバーとニューヨークでの政界を祝福し導いてください。今回の御心が完全に 100% なされていきますように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。健康を守り、また健康を守り、またテロやまた危険から守っていってくださることをお願いいたします。またエルサレムのこの旧市街やこのオリビアが入れないという状況がありますけど、このことも感謝します。イスラエルチームが行くときに全て この扉が開かれて、どこにも全てのところに行けるように守ってくださることをお願いいたします。またイスラエルに、またエルサレムに主の平和が与えられていきますようにお願いいたします。また今病の方々に主が触れてくださることをお願いいたします。エリシャ牧師、エリシャ電子牧師 この、脳梗塞の症状を完全に癒し、言葉のこの今リハビリに入っていきますけれども、言葉がさらにうまくきちっとこう言葉を喋れるように出るように、また施策がこう動くことができるように、主は回復を、完全な回復を与えていてください。このことの益がなされていきますようにお願いいたします。徳渕牧師もこの手が壊死してきているということですけども、指を守り、また健康を支え、また回復を主が与えていってください。伊沢氏のお父様に関しても特別な守りを与え、肺を癒し、また強めていってくださることをお願いいたします。今病の方々の中、一人一人の上に主は特別な御手を置いてくださることをお願いいたします。あなたに期待いたします。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。続いてですね、ぜひお祈りいただきたいと思います。それではですね、言葉を開いていきたいと思いますけれども、感謝します。言葉ローマ人の手紙の8章のところですね、12節から、読んでいただきました。で、そこをですね学んでいきたいと思うんですけど、ちょっとこう先週の復習もしていきたいと思うんですけれども、8章のですね1節から2節を読み出します。こういうわけで、今はキリストイエスにあるものが罪に定められることは決してありません。なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したからです。で、私たちがまだイエス様を信じないときは、罪と死の原理というのは法則と同じ意味ですね。だから私たちはこう万有引力の中に生きていて、こう物がこうスッと落ちてきますけど、引力に逆らわないですけども、そのようにこう罪と死っていうその原則の中に、法則の中に生きちゃってるわけですね。だから自分がしたいと思うことをすることができないっていう、こう罪に縛られている状況っていうのがあるわけです。で、しかしクリスチャンになった時に、それからあなたを解放したからですって書いてあります。でクリスチャンになった時に、この命の御霊の原理って、すみません違いしたなって、命の御霊の原理でに変わったイエス様を信じ救われて、私たちは新しい命が与えられて、神様と交われるようになり、そしてですね霊が新しくされました。そして、この罪 この原理から解放されたということなんですね。だからクリスチャンというのはその、選べるものになったということの、チョイスができるようになったということなんですね。よくイエス様を信じないときはこう罪と死の原理の中に生きてしまうんですけども、クリスチャンになるとそれを選ぶことができるようになるということなんですね。ですからチョイスですね。で、そして、ただクリスチャンになっても、なんて言いますか、この私たちは肉のあるものなので、罪と死の原理の方に歩んでしまうと、その、原則があるので、その中でこう私たちは、生きることになってしまうということなんですね。例えば問題や困難があったときに、私たちが まあ、悲しんだり落ち込んだりしますし、またあるいは怒ったりするわけなんですけども、それは私たち の、まあ、いわゆる肉であり、罪としての原理の中にあるわけなんですね。でも、落ち込んだりですね、でも聖書で何て言ってるのかというと、全てのことを感謝しなさいと言っていますですね。そして、この全てのことは益となるっていうですね、こう神様がおっしゃってくださっているんです。じゃあ、この時にクリスチャンを選べるわけですね。もうなんかこう怒りでいっぱいとか悲しみでいっぱいとか、こう感情があったとしても、こう選ぶことができるわけなんですね。 ですから私たちはこちらを命の御霊の原理を選んでいく必要があるということなんですね。今回の、パウロ秋元牧師が来られて、そのまた証しをしてくださったんですけども、オーストラリア選挙に行った時に、オーストラリアですね、ちょうどなんかお昼朝食べれなくって、でなんか飴が出たそうなんですね。でそれがこうミルキーみたいな飴で、で美味しくてですね、1個食べて、で美味しかったんでまたもう1個食べて、で美味しかったんでまた食べたそうなんですね。そしたら最後の飴がくっついてしまって、で歯が取れちゃって詰め物が取れちゃったんですね。で、あーって思ってですね、こうショックを受けてがっかりしちゃったわけです。でこのオーストラリアにいる間穴が開いたままですし、帰ってからもう時間がないですけども、一生懸命こう歯医者に行って、またガリガリガリガリやられなくちゃいけないということで、もうがっかりきたわけですね。でもその時に歯が取れたこと、詰め物が取れたことを感謝しますって聖書にあるからですね、感謝しますってもう感謝していったわけですね。でその時にこう自分の前に何が来るかというと、バカじゃないのとですね、この歯の詰め物が取れてどんな益があるっていうのとかですね、歯の詰め物が取れてどんな神の背後に素晴らしい神の計画があるっていうんだっていうですね、声が聞こえてくるわけです。で肉の声ですね。でもそれをこうまた振り払ってですね、でも聖書にそうあるからもう感謝しますって、こうもう感情はちょっと落ち込んでるんですけど、感謝していったわけですね。でその時に何が起こっていったのかというと、それがブログに載ったんですね。で海外選挙のブログに載りまして、でそれはですね、またこう英語に訳しなさいというふうにこう示されていて、英語に訳されたわけです。でそしてどうなったかというと、それを見たチェコの方がですね、歯の詰め物が取れても感謝するのかっていうことで、それを見たとき、なんかこう信仰がこうなんかこう詰まっていたのが取れちゃったみたいなんですね。それで信仰が全く変えられちゃったんですね。でその人のためにこうあるその教会の牧師がもうずっと祈っていて、この人の信仰が落ち込んじゃって、ずっと長く落ち込んでるので、ずっとこう取り出していたそうなんですけど、そのブログを見たこととして、この人完全信仰がこう回復してしまったんですね。でその牧師さんが本当に喜んでですね、くださいまして、でそれだけじゃなくて、この人が翻訳者であったんですね。でなんと予言の方をチェコ語に翻訳するっていうことが開かれていて、で今それがまたポーランド語に開かれてきてるんですね。だからどんどんこう展開が始まってるんですけども、私たちはその肉はですね、歯の詰め物が取れてですね、一体何の神の計画があるかとかですね、感謝することはこうバカらしいと思ったりですね、するわけです。でもその命の御霊の原理ですね、聖書を御言葉に従う方をですね、私たちが、選択するときに、そこで神様の命の御霊の原理が働いて、神様の技が起こってくるわけなんですね。ですから私たちはそのチョイスがある、選びがあるっていうことをですね、クリスチャンは選べるようになったっていうことを覚えていただきたいと思います。私は以前国際線の飛行機に乗っていった時に、ご飯が出るわけですね。でそれをとてもおいしくて、まあ嬉しいんですけど、そのある時そのビーフにしますかチキンにしますかって聞かれてですね、でなんか私は言い方悪かったみたいで、ビーフを頼んだと思ったらチキンが来てしまって、で一個食べてたんですけど全然ビーフの味しないなと思ったんでそしたらチキンだったんですね。でそれはチキンを食べてたらそれはビーフの味はしないわけです。で私たちがこの罪と死の原理の方をですね、選んでしまうと いくら私たちが頑張っても神と主の原理の身しかこう現れてこないわけですね。つぶやいたりこう落ち込んだりそのままでこう自分たちの素のままで歩むときに何もそこから始まってこないわけなんです。でも命の御霊の権利の方に私たちが御霊に従うときに御霊のまた身が結ばれていくっていうこと、神様の計画が開かれ身が結ばれていくっていうことをですね覚えていきたいと思います。そしてですね12節からまたお読みしますけども、ですから兄弟たち、私たちは肉に従って歩む責任を肉に対して負ってはいません。もし肉に従って生きるならあなた方は死ぬのです。しかしもし御霊によって体の行いを殺すならあなた方は生きるのです。で、私たちはですね肉なるものなんですけども、さっき言ったように私たちが感謝するときにお前そんなこと感謝して何なのだってなるんですね。で、いろんな支援があるときに、さまざまな支援があるときに、それをこの上もない喜びと思いなさいって聖書に書いてあるんですね。で、この上もない喜びと思う、それをするわけです。また、人から悪行存もありもしないことで悪行存も言われるときに、喜び、踊りなさいって書いてあるんですね。で、そこでまた喜び、踊るわけです。でも私たちの意識としては、なんかもう全く逆であるんですね。もうなんかこう悲しんでいたり、落ち込んでいたり怒っていたりするわけなんですけども、でもその時にその御言葉に従う時に私たちにこの命の御霊の原理が働いていくっていうことなんです。ここ法則なので、そこに私たちが入っていくならばどんどんどんどんこう神様はそこに働いていかれるわけなんですね。もし御霊によって体の行いを殺すならですね、あなた方は生きるのですとあります。ですから皆さんですね、よく周りのキャラザーさんを通して私たちは心の一心を、心ってすごく大事で、その心の一心をしなさいっていうふうにこう言われましたですね。で、聖書にある心の一心という言葉がありますけれども、はっきりと自分は、私は聖書の方、私の思いや私の考えではなくて聖書の方を正しいとしますと、どこにこう切り替え立っちゃって、心を一心して、私は何をやっても聖書の方を正しいとし聖書の対応をしますっていう方に切り替えていくと、これは意図的にやらないといけないんですけども、そうするときに私たちはその生きるものとなる、あなた方はここに生きるのですって書いてありますけど、本当にそこで神様が働かで、私たちはこの本来私たちに与えている神の技が私たちに表されてくるっていうことをですね覚えていきたいと思いますですね。で、そして14節ですね、神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。で、私たちはイエス様を信じた時に聖霊様が内住され、そして神の子供となりました。で、そしてあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。で、私たちはこの罪があるものであり、そして律法を行えないものなんですね。で、裁きを受けるものであって、これをしなければならない、あれをしなければならない、これをしてはならない、あれをしてはならないという中で、私たちはそれを行えないものなんですね。それを全うすることができないわけです。でも、子としてくださる御霊を受けたのですとありますように、私たちはイエス様によって、イエス様の十字架によって救われたことを通して、私たちは、この、聖霊様の恵みを受けるものとなったですね。恵みによって導かれる、神様を助けてくださいっていうですね、その恵みによって歩むようになったアバ父と呼びますと、ここに書いてあるんですね。ですからそのことを覚えていただきたいと思います。アバ父ってこう親しい呼び方ですね。お父ちゃんっていうような言い方ですけども、パパとかですね、アバ父と呼びます。そして私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊とともに明かししてくださいます。で、神様の子供となったということは、御言葉を通して私たちは確認できますし、私たちの霊、体験を通してそれを知っていくことができるんですね。で、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるものとなるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。で、子供であるならば相続神様も相続し、その栄光も共に受けていく。だけどここであるように、苦難も共にしているってあります。 ですから神様の子供となるのはすごい特権なんですけども、それは苦難を伴うということなんですね。私は福音派の教会で救われて、そして育てられて、信仰を育てられて、たくさんのですね、聖書を土台とした恵みを受けてきました。ただですね、癒しということに例えば関して言うならば、全く癒しはなか、癒しは起きなかったんですね。でそれは当然といえば当然と言いますか、こう癒しの信仰がないわけです。癒されるっていうですね、そしてまた、癒しの賜物を用いるっていうこともないわけです。そうすると癒しが起きないということになります。ですから素晴らしい教会なんですけど、その部分に関しては何にも技が起こっていませんでした。それはこのですから信仰が大きな問題、まあ、ポイントになっていくということなんですね。で、そしてそれをこの用いるときにこの神様の祝福が表されるんですけども、皆さんですね、予言や賜物を用いたためにこの主の十字架はすごい批判されてきたんですね。でも、神の技もバンバンバンバン起こっていきました。ですからこの使徒の時代もそうなんですけども、神様の技が栄光が表される時っていうのは十字架を追うっていうことをですね、皆さん覚えていただきたいと思います。この栄光を共に受けるために苦難をも共にしているって書いてありますけども、そういうものであるっていうことをですね、覚えていただきたいと思います。あ、それとですね、御霊に関してちょっと立法と信仰に関して秋元牧師が語られたことが今回あったんで、もう一回お話ししたいと思うんですけど、敬虚の問題ですね。自分は敬虚されないんじゃないか、敬虚の条件がありますよね。で自分は敬虚されないんじゃないかっていうのも語られて、でそれはその例えば敬虚がこれが100点だとしますと70点ぐらい、70点が合格点だとしますと、自分は80点ぐらいだから大丈夫、あれもしてるしこれもしてるしあれもしてるこれで自分は60点だからちょっと足りない、10点や20点の人はですね、全然足りないから自分はちょっと経験するのは本当に無理じゃないかって考える、ね、でもこれは立法的な考え方だっていうことなんですね。で今は信仰の時代なので、ルカの18章のところに主税人とパリサイ人の話が出ていますけども、このパリサイ人はですね、私はこういう立法も守っています、こういう立法も守っています、こういう立法も守っています、こういう立法も守っています、特にこの主税人のような罪人でないことを感謝しますっていうふうに言ったんですね。この主税人ですね、当時はこう売国奴と呼ばれて、イスラエルを売ったと言っているユダヤ人としてですね、ローマにこう新しいまた私腹を壊していたのでこう言われていたんですね。でもこのパリサイ人はちょっと間違っていて、本当に表面的なことであって本当に立法を全うしていたわけじゃないですね。誰一人こう私たちは立法を全うすることができるものはないわけです。ところが主税人はこう顔を上げようともしないで、神様この罪人の私を憐れんでくださいって祈ったんですね。でその時にどちらが義とされていったのかっていうと主税人なんですよね。主税人でパリサイ人は立法で言ったんです。でも主税人は信仰で言ったんですね。神様私にはできません、私を憐れんでください、でも神様あなたにはできますって助けてください、これが信仰ですよね。でこの主税人は信仰で言ったんですよ。どう考えてもね、行いはねこっちは悪いわけです。主税人のがですね、悪人であるわけなんですね。でも彼は信仰で言ったんですね。その時に義とされたのは主税人だったわけです。だから私たちは敬虚に関してもですね、この立法的な考えではなくて信仰によって対応するっていうことをですね、成して、いきたいと思うんですね。で特に、おすすめとして語られたのはですね、まず敬虚されるように祈る、毎日ですね、目を覚ましていなさいってありますから毎日こう祈ることですね。それから、条件がありますよね。神様のために賜物を用いるとか、 そういうことですね、条件を満たすことができるようにということをまた祈っていく、そして罪があったら悔い改め、そして神様に聞き従っていくですね。神様に一つ一つ聞いてこう対応していくっていう、でこれを出していくときに私たちは敬虔の条件をそのよりこの敬虔の条件に近づいていきますし、そうでなかったとしても私たちが主にこうへりぐらって神様により頼んでいるならば、敬虔の条件にこう信仰を通して私たちは神様を扱っていかれるので、敬虔されていくわけですね。このポイントをしっかりと押さえていれば、私たちが何かができなかったとしても、失敗があったとしても敬虔されていくわけなんです。だから私たちは信仰がポイントであるっていうことをですね、覚えていきたいと思いますですね。はい、なので、どうしてもこういうことができてる、ああいうことができてる、これができてる、これができてないっていう、こういう立法的な考え方で私たちは物事を測りやすいんですけど、そうじゃなくて神様は信仰で見てるっていうことなんですね。ですからそのことをですね、覚えていきたいと思います。で、御霊によってここでも歩みなさいっていうことが書かれてるんですけども、そして18節からまたお読みします。今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。で、パウロはいろんな苦しみに遭ってたんですけども、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に、これは天国のことですね。クリスチャンに与えられている希望ですね。本当にこう永遠の、エルサレム、永遠の天国に住む、共に住まうというその、その栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えますと言います。で、今いろんな問題や苦しみがあっても、それは実はその永遠に至る道筋であってですね、それは栄光に至るものなんだということなんですね。ですから今皆さんいろんな日々の中に戦いがあると思うんですけど、でもそれは永遠に向かっているものであって、そこに神様は皆さんに対する報いや祝福を用意しているということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。ですからこの永遠というところを見つつですね、私たちは歩んでいきたいと思います。今回ですね、金曜日に阿蘇の帰りにこの渋滞に遭っちゃったんですけども、高速でですね、工事渋滞で3キロぐらい渋滞したんですけど、その時に私車の運転手なのであまり空見れないんですけど、ちょっと渋滞してるもんですから、こう空の見ることができたんですね。で、秋元牧師はサインを見つけたんですけども、してこう見てたらですね、こう次から次に現れるんですね。で、こうそれがですね、こう色がこのノクリスチャンの方が見てもあれはなんだっていうぐらいですね、すごいはっきりしたサインだったんですね。こう七色だったり、それからこちらが真っ赤で、こちらが輝いていたですね、なんか今まで見た細胞の中で 1,2 番ぐらいですね、色が濃くて輝いていたんですね。で、本当にこうそれがずっと出続けていて、で出ては消え出ては消えてですね、本当にこう神様天の印を表してくださってるなと思いました。で、そしてですね、ちょっとその時思ったんですけど、天国には私たちが知らない色があるんじゃないかなと思ったんですね。で、秋元牧師にちょっとそのことを言ったらですね、そうかもしれないねって言ったんですね。そして透明な金ってある聖書にありますけど、透明な金なんてこの地上にないもんねとか言ってたんですね。で、私たちは天国に行った時に見るものがあるんですね。そして天国に行った時に私たちは永遠に住まっていくっていう、永遠に生きるもの、そこで永遠に生きるということを覚えていきたいと思います。今回もですね、この政界に間に合うだろうかという感じですね、阿蘇もそうですし、筑豊もこう時間との戦いだったんですけども、でもそので私たちはそのどうしても時間の中にこう生きてますよね。で、なのでこう永遠って言われてもですね、こう頭では分かるんです。永遠か、神様と永遠に住まうのかとかですね、永遠に生きるのかとか、ちょっと頭ではちょっと分かってる気がするんですけど、実際は分かってないと思うんですね。もう時間のこう制約の中に生きてるので、永遠っていうのはどんな世界かっていうのは分からないと思うんです。で、私たちがこう 救われて、そして今向かっているのは永遠この世界であるということをですね、はっきりと捉えていきたいと思います。そして神様は私たち一人一人を永遠に価値あることのために生かしていかれるんですね。そのことを覚えていきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父さん、この時はありがとうございます。この今置かれている地上を主にあって歩んでいくことができるように、どうぞ助け導いてください。また御霊によって歩むことができるように、命の御霊の原理に従って歩むことができるように、信仰を用いていくことができるように、私たち一人一人の歩みをさらに選んでいくことができるように助け導いてください。癒しのためにお祈りしたいと思います。悪いところの方はその部分に手を置いてお祈りください。また罪があると妨げとなりますので、短く選ぶ時を持ちましょう。お祈りいたします。愛する天のお父様、今私たち一人一人に触れさせることをありがとうございます。イエスキリストの御名によって、一人一人の体と精神に命じる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、ちょっと耳が悪い方も、ね、癒されます。イエスキリストのその方の耳鳴り、また、ね、この難聴、また目によりをイエスキリストに癒されよ、癒されよ、癒されよ、またこのアレルギーが癒されます。イエスキリストのその方のアレルギー体質を、またアトピーをイエスキリストによって癒されよ、癒されよ、またこのアレルギー性の鼻炎をイエスキリストによって正常な状態に戻る。肝臓腎臓のためにします。イエスキリストによってその方々の肝臓腎臓の働きを癒されよ、癒されよ、癒されよ、それに感謝をしてください。この信仰の対応がどのように大きな技をこうもたらすかというのは、またこれからさらに見ていくと知らせられます。そういうこの問題に関して、マイナスと思うことに関して徹底して感謝をしていきなさいと知らせられます。感謝します。今私たちを癒しているので、私の愛している方に触れてくださっていることをありがとうございます。このある方においては主の時が完全であるのを見ると知らせられます。戦いが許されますが、しかし主の時は完全であり、主の解決も完全であるのを見ると幸せられます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。ハレルヤ。お祈りいたします。聖霊の親しき交わりが今御前に集う私たちともに平和にありますように感謝します。お座りください。感謝します。それではお知らせをいたします。